神明期月書8種キリスト呪われ木にかけられた方オーバービュー神明期21章22節から23節にはキリストが木にかけられた呪われた方であると予言があります。主イエスでは十字架につけられることによって殺されました。アダムが罪を犯した後呪いのゆえに土地は茨を植えさせました。茨は呪われていることの印です。呪いは律法が与えられた後は初めて正式なものとなりました。今や律法はアダムのすべての子孫が呪いのもとにあることを宣告します。もし私たちが律法を守ろうとするなら肉の中に落ち込み自動的に呪いのもとにやってきます。律法の章に行うようにと記されているすべてのことを常に守らない者は皆呪われる。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。キリストが十字架上におられた時神は私たちのすべての罪を取って神の子羊の上に置きました。キリストは私たちの罪を担うためにただ一度死なれました。キリストはアブラハムの子孫として私たちに代わって呪いとされました。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。ロマ筋1、神明期21章22節から23節には、キリストが木にかけられた、呪われた方であるという予言があります。ここには、木にかけられた方である十字架につけられたキリストの予表があります。神明期21章22節から23節、もしある人に死に値する罪があって、彼が死に渡されるために、あなたが彼を木にかける時は、その死体を宿し、木に残しておいてはならない。必ずその日のうちに葬らなければならない。木にかけられるものは神の呪われるからである。え、犯罪者は木にかけられて承継されました。木にかけられたものは神に呪われました。B、もし人の中に死に値する罪があって、彼が死に渡されるために木にかけられるなら、彼の死体は夜通し木に残しておいてはならず、その日のうちに葬られなければなりませんでした。なぜなら木にかけられるものは神に呪われたからです。し、主イエスは十字架につけられることによって、すなわち木十字架にかけられることによって殺されました。そして彼は十字架につけられた日に葬られました。使徒5章30節、私たちの父祖の神は、あなた方が木にかけて殺したイエスを復活させました。ローマ筋に、呪いの源は人の罪です。え、アダムが罪を犯した後、神は呪いをもたらして、土地はあなたのゆえに呪われと言われました。1、アダムの子孫としてすべての罪人は呪いのもとにあります。アダムは私たちすべてを呪いのもとにもたらしました。ローマ5章17節。もし一人の違反によって死が一人を通して王として支配したなら、溢れるばかりの恵みと溢れるばかりの義の賜物を受ける者たちは、さらに一層一人の方、イエス・キリストを通して命の中で王として支配します。2、終局的に呪いは死です。死は他のすべての苦難を含めて呪いの終局です。6章23節、罪の報酬は死ですが、神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。B、アダムが罪を犯した後、呪いのゆえに土地は茨を植えさせました。ですから、茨は呪われていることの印です。ローマ筋3、呪いは律法を通して遂行されます。なぜなら律法は呪いを執行するからです。 A、呪いは律法が与えられた後に初めて正式なものとなりました。今や律法はアダムのすべての子孫が呪いのもとにあることを宣告します。B、ですから呪いは神の律法と関係があります。これは罪人に対する神の義の要求です。C、もし私たちが律法を守ろうとするなら、肉の中に落ち込み、自動的に呪いのもとにやってきます。律法の行いに基づいているものはすべて呪いのもとにあるからです。こう書かれている律法の章に行うようにと記されているすべてのことを常に守らない者は皆呪われる。ガラテヤ3章10節。ローマ筋4。キリストは私たちがのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖いに出してくださいました。なぜなら、木にかけられたものはすべて呪われると書かれているからです。ガラテヤ3章13節。え、キリストは十字架上で私たちを律法の呪いから連れ出すという偉大な働きを達成しました。彼は働いて私たちの罪を担い呪いを取り除きました。第一ペテロ2章24節、私たちは罪に死んで義に生きるために彼は私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。その方の打たれた傷によってあなた方は癒されたのです。B、キリストは自ら私たちの罪をご自身の体において木の上で担われました。第一ペテロ2章24節。1、第一ペテロ2章24節の木という言葉は木で作られた十字架を指しており、ローマ人が犯罪人の死刑執行に用いた道具であり、新命記21章23節で予言されています。新約の別のところでも十字架は木と呼ばれています。2、キリストが十字架上におられた時、神は私たちのすべての罪を取って、神の子羊の上に置きました。3、キリストは私たちの罪を担うために、ただ一度死なれました。そして、十字架上で私たちのために裁きを受けられました。4、キリストの死において、私たちはすべての罪に対して死んでいます。それは私たちが義に生きるためです。C、キリストは私たちの罪を担った時、私たちの呪いをも受けました。1、茨の冠は次のようなことを示しています。茨は呪いの印であるので、キリストが茨の冠を被らせ、られたのは、彼が十字架上で私たちの呪いを受けたということを示しています。2、キリストが私たちに代わって呪いを受けたので、律法の要求は満たされ、そして彼は私たちを律法の呪いから贖い出すことができました。3、律法は私たちを罪定めし、呪いを正式なものとならせますが、キリストは十字架上につけられることを通して、私たちを律法の呪いから贖い出しました。4、アダムの堕落を通して入ってきた呪いは、キリストの贖いによってすでに対処されました。D、キリストは私たちを呪いから贖い出しただけでなく、私たちに代わって呪いとなりさえしました。これは彼が神によって完全に見捨てられたということを示しています。1、主イエスは贖いを完成するために神によって裁かれました。神は彼を罪のために苦難を受ける私たちの身代わりと勘定しました。2、私たちの罪の性質、罪の行い、すべての消極的な事物は十字架上で対処されました。そして神は私たちの罪のゆえに奴隷救い主を見捨てました。マルコ15章34節。そして第9時にイエスは大声で叫ばれた。エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。訳せば、我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。 え、神は十字架上のキリストを見捨てました。なぜなら、彼は罪人の立場を取って私たちの罪を担い、私たちの罪を担い、私たちに代わって罪とされていたからです。B、神の命にキリストは大罪人となりました。そして神は私たちの罪のために彼を私たちの身代わりとして裁きました。し、キリストは私たちの身代わりであり、神の目には罪とさえなっていました。ですから神は彼を裁き、見捨てさえしたのです。さあ、キリストは私たちの罪を担い、私たちに代わって罪とされたので、神は彼を私たちの身代わりとして裁いたとき、エコノミー上において彼を見捨てました。え、主イエスは神聖な本質としての生む霊から生まれました。この霊は本質上において決して彼から離れませんでした。B、神人である主イエスは神の裁きのもとに十字架上で死なれたとき、彼は本質上において彼ご自身の中に神ご自身を持っており、それは彼の神聖な存在となっていました。それにもかかわらず、彼はエコノミー上において義なる裁く神によって見捨てられました。1、主イエスは聖霊から胎に入り、神から生まれ、神を持っていたので、聖霊を持っており、それは彼の神聖な存在の内在的な本質でした。こういうわけで、本質上において、神が彼を見捨ていることは不可能でした。2. その霊はエコノミー上の力としてキリストの上に下り、彼の務めを遂行させました。この霊は、キリストから離れた時、キリストはエコノミー上において神によって見捨てられました。しかしながら、神の本質は彼の中にとどまり続けました。ですから、彼は十字架上で神人として死なれたのです。
E、キリストはアブラハムの子孫として彼の人生において十字架につけられ、私たちのために呪いとなり、私たちを律法の呪いから贖い出しました。ガラテヤ3章29節。そしてあなた方がキリストのものであるなら、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。1. 創世記22章17節から18節前半と28章14節は、アブラハムの子孫が全人類に対する大いなる祝福になるとの予言です。なぜなら、すべての諸国民は彼の子孫を通して祝福されるからです。2. アブラハムの子孫であるキリストは、神を私たちにもたらし、私たちを神にもたらしました。それは、私たちが神の祝福を享受するためです。3. アブラハムに与えられた約束とは、神ご自身がやってきて、アブラハムの子孫になるということと、この子孫がすべてを含む霊となって、人類に受け入れられるということによって、すべての諸国民に対する祝福になるということです。ローマ数字5。キリストはアブラハムの子孫として、私たちに代わって呪いとされました。それはアブラハムの祝福がキリストイエスの中で異邦人に及ぶためであり、私たちが信仰を通して約束されたその霊を受けるためなのです。ガラテヤ3章14節。A. アブラハムの祝福とは、地上のすべての諸国民のために、神がアブラハムに約束した祝福です。創世記12章3節。あなたを祝福する者を私は祝福する。あなたの中で地のすべての家族は祝福される。B. この約束はすでに成就されました。そしてこの祝福はすでにキリストにあって、十字架による彼の贖いを通して諸国民へと臨みました。ガラテヤ3章13節。キリストは私たちのために呪いとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われると書かれているからです。C. ガラテヤ3章14節の文脈が示していることは、その霊が神がすべての諸国民のためにアブラハムに約束した祝福であるということと、信者たちがキリストにある信仰を通して受けたものであるということです。ガラテヤ3章2節。 ただこのことを私はあなた方から知りたいのです。あなた方がその礼を受けたのは、律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？ 5. それでは彼があなた方にその礼をあふれるばかりに供給し、あなた方の間で力ある技を行っておられるのは、律法の行いに基づいているのですか？それとも信仰を聞くことに基づいているのですか？ 1. 神がアブラハムに約束した物質的な面の祝福とは、良き地であり、それはすべてを含むキリストの預表でした。コロサイ1章12節。光の中で生徒たちに割り当てられた分け前に預かるようにと、あなた方を資格づけてくださった道地に感謝を捧げるように。2. その霊は複合の霊であり、神ご自身が彼の三一において肉体となること、十字架、復活、昇天、下ることの手順を経過して私たちに受け入れられ、私たちの命またすべてとなったものです。3. キリストはすべてを含む命を与える霊として実際化されているので、約束された霊の祝福は諭吉の祝福と等しいのです。実はキリストの実際化としてのその霊は私たちの経験において諭吉です。第2コリント3章17節。そして主はその霊です。そして主の霊のあるところには自由があります。4. 永遠にわたる私たちの霊的祝福とは、手順を経た三一の神の究極的完成であるその霊を私たちの修行として受け継ぐことです。5. 新天新地の新エルサレムにおいて私たちは手順を経た三一の神を享受します。彼は、すべてを含む究極的に完成された命を与える霊です。今日、私たちのクリスチャン生活は、信仰を通してその霊を受ける生活です。